Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、3週目はゲストコーナーです。今月は翻訳家の大野明子さんをお迎えします。ようこそ。
こんにちは。
はい、いらっしゃいませ。あの翻訳家の大野明子さん、今日はお着物でいらしてなんかちょっとあでやかだな
と。ありがとうございます。
思っちゃってるんですけれども、早速紹介したいんですけれども、私、はい、この正月に、天国からの電話というね、これは生産者って読んでいいですか。
はい、そうです。生産者、
生産者から出ている、これは単行本っていうんですよね。
そうですね。
小さくない、
ソフトカバーだけど、はい、
あ、ソフトカバー、あ、ハードカバーもあるもんね。
そうね、うんうん、
そうそう、それを、読みました。
はい、
これ結構、398、まあ、ほぼ400ページある小説なんですけれども、うん、意外とあっという間だったんですね。
ありがとうございます。はい、
あの、なんでかっていうと疾走感があるなとちょっと思って、あの、もちろん、まあ、ちょっとざっとどんな話かって、このね、まず題名に惹かれたわけ、
はいはいはい、
天国から電話がかかってきちゃった、ちょっとそう想像しただけでみんなやっぱちょっとドキドキするっていうキャッチーな題ではありますよね。
はい、
これ現代は
現在 The First Phone Call from Heaven ですよね。まあ、最初の電話だけど、
うん、まさに、
はい、
そうか、最初の電話か、
はい、
天国からの最初の電話みたいなでもみんなにとっては天国からの電話なんだもん
ね。そうですね、はい、はい、と思われる、はい、本当はどうかっていうところが、
そうそうそうそう。まあ、その内容については何か、はい、何かこれ、アメリカの、
そうです、ミッチ・アルバムさんっていうアメリカ人かな、はい、
そうですね、うん、ベストセラー作家、脚本家、
そうそう、あのモリー先生との火曜日っていうのが、はい、あのとっても日本でも世界的にも大ベストセラーになったし、日本でも、うん、あの、まあ、それはノンフィクションなんですけどもね。
へー、
うん、そうそう、なんか大学時代の恩師が不治の病に侵され、うんうん、でからなんかすごく久しぶりに会いに行って、なんかいろいろとこう人生について、生と死についていろいろと聞いていくのをなんかこう本にして、でその先生の医療費に当てたとか、なんかその本の売り上げをそのために書いたって聞きましたけど、何にしてもとっても有名な方で、でもこれはフィクション、うん、
こっちはね、
はい、
天国からの電話、ね、
天国からの電話フィクション。
へー、そっか。で、じゃあこのミッチアルバムにとってはやっぱそういうなんか生と死の問題っていうのは、
うん、おそらく、うん、とても大きなテーマなんだと思います。
うんうんうん、そっか、そう、それでね、私この、まあ、だから天国から電話かかってきたっていうのが話題になったある町の話なんです、ね。
は
い、
そうそう、ミシガン、一応ミシガン州の、うん、あの、まあ、架空の町ってなってますけど、うん、コールドウォーターっていう名前の小さな町で、うん、ある日、
そう、
天国からっていうか電話がかかってきて取ったら、そうそう、すでに亡くなったお母さんからの電話だったっていう、しかも声はもうお母さんそのもの、
うん、
話す内容もお母さんそのものっていう、うん、何なのかこれはっていうことです、
ね、もう誰もがあったら嬉しいと思っていることを本にしましたね。
まあね、ただ嬉しくない人も中にはいたみたいだけどね。人それぞれかもね。
その何人かのストーリーがその同時にバーって進むのを一冊の本にしてるから、
そうですね、
読む方はこれは誰の話だったかなっていうのをつなぐのが、
なるほど、
すごい、スリルがあるわけなんですよ。
それぞれキャラクターがね、ちゃんと出来上がっていて、
そう、で私その時に何を頼りにこれ誰だかなってすぐ分かんなくなるんだけど、はいはいはい、パッて戻るとなんかこの本に、この単行本に太字になっているようなところが出てくるんですよ、
はいはい、
そうするとそこって太字だからなんかちょっと浮き上がってきて、それでそれが理解の助けになるっていうか、これは誰のアイディアなんでしょうか。
これは原作者のアイディアですね一応翻訳するにあたってはフィクションとかは原作者が、まあそこイタリックになってるのかな、原文だとね、うんうん、それはもうそのままちゃんとここイタリックになってるということを何らかの形で日本の読者にも伝えなければ、それ意味があって原作者がやってることだと思うので、うんうん、それ無視するわけにはちょっといきませんね。
はあ、そっか、それでか、それであと、そういう工夫がこの本には結構なされているなと思いましてですよ、はい、
あ、そうなんですね。
それで時々、電話というものが、うん、 発明されるに至ってっていう逸話が意味も、ね、うん、私にとっては意味もなく挟まれてるんですよ。そこでん、これは構造的に何かこうラストに向かってね、うん、きっと鍵なんだなと思いながら読み始めてからがまた面白かったですよ。あ、
なるほどね、はい、はいはいはいはい。
そしたらやっぱりっていう、
いろいろとね、
そう、
はい、これ本当なんかわーって読みたくなりますよね、うん、え、何なの何なのどうなの、ミステリーの一種ではありますよね、そういう意味でね。
そっか、これミステリーなと思って読むんだ、うん、私は情緒的にすごく読んで、あ、こんなね、天国のね、あの、私あの5年前に猫が死んじゃったんですけど、猫がにゃーって泣いたらどうしようって電話かけてきたらとか、すごい思いながら感情移入して読める恋愛小説と同じような気持ちで読みながらも、今、はい、大野さんはミステリーだ、うん、なのだと、
やっぱ謎がね、うん、最後に、まあ、まあまあ解明されるかなみたいな。
そうですね、
でもそれが分からなくて、うん、なんか、え、何なの何なのって、うん、どうなのって、うん、だけど最後にちょっとね、うん、ファンタジックな、なんというかね、
そうそうそうそう、うん、ああ、そう納得しなくちゃいけないのかともちょっと思ったし、う
ん、本当に面白い本ですよね、
うんうんうん、そう思いました。あの、で、一番気になってるのは帯についていた、はいはい、
ワーナーが映画化権を
獲得、
うん、これはまあよくあるあの話なんで、まあ、これでも読んでいただいたら分かると思うんですけど、はい、実に映画になりやすそうな、はい、あの題材だと、ね、あの各シーンとかね、うん、なんか結構こうなんていうか、ね、そうそう、迫力あるシーンとかなんかできるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ大体このまあいい作品だと買うんですよ、映画会社は、とりあえず映画化権は。だけどそれが本当に映画化されるかどうかっていうのがまたその大きなワンステップであって、だからちょっと今のところ聞かないですよね、はい、実際映画化されるのかっていうのは。
まあね、でも2015年、
2年前だから、まあ、2年前っていうか1年半ぐらい前か、
うんうん、2015年だから、まあ買ったとしてもしプロジェクトを進めててもまだね、あ、なんていうの、情報公開しちゃいけない、
ああ、そうかも、
今まだ2017年じゃないですか。めっ
ちゃ期待したいです
ですよ ね、
ね、でも本当映画にしたらね、なかなかいいんじゃないかなってすごく思うんだけどね。
かなりそう思います ね、
ね、誰かいい脚本書いて、ぜひハリウッドの皆さん、
ああ、そう、なんか美しく洗練された物語、フィールドオブドリームス以来最も感動的で素晴らしい天国の物語、
いいかもね、フィールドオブドリームス、確かにね、なんかちょっと重なる、
ニューヨークタイムズがそういうふうに、表したという、うん、そういう作品であるんですけれどもね、はい、あの、小野さんは、この本をね、こうやってどのくらいの期間かけて、
それは割と急ぎって言われて3ヶ月ぐらいだったかなって、
うん、3ヶ月、この原作がもうどのくらい熱いのかちょっと存じ上げませんけれども、それとこうやってにらめっこしてるわけなんですか、それとも最初からちょっとずつやっていくものなんですか。
あ、まずわーって読んで、ああ、それでまあとりあえず訳し始めて、うん、でまあもう一回訳し直して、ああ、で最後に、最後っていうかまた日本語で読んで、それは私の場合はちょっと未だにちょっとアナログなところがあるんでプリントアウトして、うん、それをまたもう一回全部一つの小説として読んでみたいな、そういう感じですかね。
あ、うん、なんかそっか、あの画面だけじゃちょっと、
画面だけだとね絶対ね誤字脱字とか私あるんですよ、うん、だから一応紙に印刷して、はい、あんまりもやってないのかもしれないけど
いやいや、そんなことないんです。今日佐藤愛子さんがなんかっておっしゃってまして、はい、やっぱり私は紙に書くって。
あそうですか、うん、え、手で、
手で、
本当に、
うん、はぁーと
思って、編集者泣かせです
ねまあそれもそう、わかんない、誰かがほら助手がそれを再度、ね、打ってから送信するかもしれないけど、
なるほどなるほど、そうね、はい、あの地位のある方はね、そういう
そうそう、そうか、ね、そういう、翻訳家の大野明子さんが今日の2曲目を持ってきていただきました。
はい、はい、まあ、一応天国からの電話ってことで、うん、まあ、天国に話したい人はね、がいるって人はたくさんいると思いますけども、うん、この人もこのエリック・クラプトンなんですけれども、うん、エリック・クラプトンも、まあ、いると思いますし、この歌を書いたっていうのがまあ、ね、何よりも、エリック・クラプトンの Tears in Heaven です。
はい、ありがとうございました。2曲目、はい、いや、天国からの電話、これ生産者が出てるっていうことですけど、はい、生産者ってなんかハリーポッターの、
そうなんです、はい、はい、 ハリーポッターのシリーズを出した
そういう会社、はい、
そうです
出版社ですね。
そうです、
そこから出ている天国からの電話を今日はご紹介したわけなんですけど、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、大野さん今日ねお着物なんかビシッと決めて来てくださいましたけど、はい、翻訳家の日常ってこうお着物着ちゃったりなんか
いやいや私は去年からちょっと日舞を習い始めたので、はい、ちょっと着物にもちょっと慣れ親しもうかなという感じで、せっかく今日はね京橋中央区の、はい、なんかこう着物が似合う街ではない、
似合う銀座歩いてほしいですよ ね
そう、
そっかそっかそっか、そう着物の立ち振る舞いが日舞にも生かされるっていう、
そうですね、っていうか日舞からそれを学ぼうかなと思って、
お、
う
ん、あ逆にね、
逆にね、
でいろいろなところになんか着物着てね、
う
ん、出て、
そう
自分で着付けもできる、
まあ一応日舞で、はい、着なきゃいけないしね、はい、まあ一応結構はなんだっけ浴衣で着たりもするんですけど、はい、まあ、着物を着ていくこともあるし、
ね、太鼓結構難しいですよね、あと袋帯のやり方とかね、
ああそんな難しい、もうこれ半幅ですから、
あ、そうです、
まあ、それでもう全然 OK
そうですか、
はい、
そうすごい楽しみです、いろいろなことが、これからもなんか面白いのを翻訳したら、
はい、
またぜひ紹介しに出してください、ね、
はい、ありがとうございます、
私も本大好きなので、
そうですよね、
はい、
うん、ぜひ読んでやってください、
はい、
はい、
じゃあ今日はありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、
3曲目は記憶の扉で Radio City 84.0